今日からグリーンコミュニケーションご案内役、松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人、心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、寒いとか暖かいなとか言ってる間に3月ももう間もなく終わりです。今週は京都の街もさぞたくさんのお花見客で賑わうのではないでしょうか。今回はお客様をもてなす、もうプロ中のプロ、大切なお役目を担うお仕事をご紹介しましょう。京都ホテルオークラコンシェルジュ柴田小夜さんにお越しいただきました。柴田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。プロ中のプロという言葉に反応して笑いをしてる。何か問題でも。
いえいえ、頑張ります。
プロ中のプロと言われるようにということですよね。
はい、
さあ、ホテルのコンシェルジュって、皆さん、いらっしゃるなとか、あんな人かなみたいな、ある程度のイメージは
そうです、ね、
お持ちだと思うんですけども、まあ、かっこいいなとか、素敵だなとか、特に女性は、なりたいなって、っていう、そういう方も多いんじゃないでしょうかね。
そうですよね。やはり最近はコンシェルジュっていう名前自体が割と世間ですごく使われるようになったので、はい、割と知ってる方もいらっしゃるとは思いますね。
そうですか。
でもまだまだ浸透してないと思います。
はい、ホテルにはそういう方がいらっしゃるだろうというイメージがありますけども、なんかその他の職業にもそのコンシェルジュ、なんとかコンシェルジュって、使われるおしゃれ感がなんかありますよね。はい、さあ、このコンシェルジュっていうのは、どうやらフランス語かなっていう感じなんですけども、これそもそもどういう意味なんですか？
そもそもは、大切な建物の管理人ですとか、門番っていう意味があったらしいんですね。はいはい、やっぱりフランス語でコンシェルジュっていうんですけれど、英語でもああいうコンシェルジュって言われたりするんですけれど、はい、もう日本だけですね、コンシェルジュっていうのは。
あらま、
はい、
だいぶ違いますね。
だいぶ違います、
日本風にアレンジしたというそんな感じです
ね。そうですね、
コンシェルジュですか。
そうです、コンシェルジュです。まあ、
今度からそういうように
おしゃれです。
はい、はい、それが、建物の門番、
そうですね、そこから派生しまして、ホテルに常に宿泊客の方に、ご案内する係、お世話係みたいな情報、何でも屋さんっていうので、コンシェルジュってつけられたみたいなんですね。
ああ、そうですか。はい、ホテルというそういう公共の場所、いろんな人々が集う場所ですから、
そうですね。
いろんなご要望というか、お問い合わせというか、
そうですね。
あると思うんですけれども、そういうのにやっぱり全てお答えするっていうふうに考えても大丈夫なんでしょうか？
そうですね。やっぱり、ノーは言わない職業ってすごい言われてるような。
本当ですか？
そうですね、なかなかノーは簡単に言えないっていうのがモットーというか、
はい、
やっぱり必ずとにかくイエス
を言ってから。はい、わかりましたと。じゃあそれについて調べてみましょう、
そうですね、
なんとかしましょうとか、
そうです、
はい、このレストランの予約はできないですかって言われたら、
はい、
いきなりいや無理やわって言わずに、
そうです、
なんとか、する手段はないかと考えるということですか？
そういうことですね。
いやー、大変です。
大変です。
はい。それは、発祥の地のフランスでもやっぱり同じように、ホテルにはコンシェルジュっていらっしゃるんですかね？
そうですね。やっぱりヨーロッパ圏はもっと徹底してるみたいで、すごく、ヨーロッパ圏では当たり前のようにいらっしゃるみたいですね。
はい。
はい。まだ日本では、もう本当に、ちょっとずつ増えてきている状態みたいですね。
あ、そうですか。はい、大きいホテルには必ずコンシェルジュがいらっしゃるっていうわけでもないと。
ないですね。
ということですか。
はい、
そして今ヨーロッパ圏という言葉ありましたけども、はい、 アメリカを、アメリカなんかでは、うん、ホテルにコンシェルジュっていらっしゃらないんですか？
そうですね、あんまり聞いたことがないんですけれどもね、おそらく今はいらっしゃると思いますけれど、はい、やっぱりヨーロッパが中心に始まったサービスですね。
そうですか、はい、痒いところに手が届くという、やっぱりそういうサービスをする、うん、はい、そういう、場所なんだという考え方ですね。
そうですね、
そうですか、はい、日本でもやはり同じような役割と考えていいんでしょうか？
はい、結構です。
そうですか、
はい、
はい、柴田さんは、まあ、お年を伺っては大変失礼なんですけども、まあ、20代の、はい、まあ、ちょうど、まあ、真ん中ぐらいという感じですか、
はい、
そうですね。
はい、
はい、そういう若い柴田さんなんですけれども、はい、コンシェルジュになられてもうどれぐらいなんでしょう？うんうん、
ホテルに就職してからは5年目になるんですけれど、コンシェルジュになってから3年目になります。
あ、そうですか、はい、はい、どうしてもコンシェルジュになりたかったとか、うん、そんなんじゃなくて、うんうん、まあ、ホテルで働くっていうことが目的だったんでしょうか？
そうですね、やっぱり最初はコンシェルジュになりたくって、やっぱりきっかけはコンシェルジュになりたくて入ったんですね。でもやっぱりホテルに就職してすぐにコンシェルジュっていうのはまあ難しくって、あんまりないことだと思います。やっぱり何かこう下積みをして、ロビー周りのことを勉強してからやっとコンシェルジュになれるっていうのが、まあ、ステップですね、が必ずありますね。
まあ、ホテルがどういうものか、うん、どういうお客様がいらっしゃって、うん、どんな仕事があって皆さんがどういうふうな役割を担っているかという、うんうん、やっぱり全体のことを知らないと、うん、その門番の役割って
なかなか
確かにできないですよ
ね。はい、
はい、でも、うん、柴田さんがそういうホテルで仕事をしたいというふうに思われたのはどういう何かきっかけがあったんですか？
そうですね、やはり英語を使いたい、あと、まあ、日本の、まあ、文化のたくさんの来る京都で外国人の集まるそのやっぱりホテルっていうところで働きたいっていうのが一つ、まあ、あったのと、ホテルに限らずやっぱコミュニケーションが取れる場所で働きたいなっていうのがありましたね。あとやっぱり母親が新聞のこう切り抜きなんかでコンシェルジュさんの記事をこんなんあるでって、こんな仕事あるでって高校生の時に持ってきてくれたのがすごく大きなきっかけで、あ、こういう仕事があるんやって、外国人の方助けられるんやっていうのがあって、ちょっと、まあ、頭の隅にコンシェルジュという職業を思い描いてたのはあります。
あ、そうなんですか、はい、高校時代から英語は好きで、
そうですね、
何らかのお勉強されてたんですか？
そうですね、中学生ですとか高校生の時にちょっとずつ夏休みに、
はい、
まあ、ホームステイに行ったりっていうのはしてたんですね。やっぱり家族と旅行に行ったりするともうやっぱり英語が使えるのが楽しくて、でまあ、大学で少し留学を1年ほどしまして、やっぱり英語を使った仕事に就きたいっていうのがずっとありましたね。
あ、そうですか、はい、やっぱりお母さんですね。そういうかよさんの姿を見ていて、この子にはこういう職業が向いているんじゃないかなというのは、やっぱりこんなんあるでっていうふうに新聞記事を見せてくださるっていうのが、なんかさりげないアドバイスっていう感じですよね。
そうですね、
いや、さすがお母さんということですね。
大きかったですね。
そうですか、
はい、
とはいえですね、
うん、
ホテルにこう就職するっていうのも、うん、なかなかそんなに簡単に行くことではないと思うんですけれども、
そうですね、
どうでしょうか、やっぱり難関なんでしょうか、就職という意味では。
そうですね、ホテルに就職するのもやっぱり大変じゃ大変だとは思うんですけれど、まあ、割と人柄とかコミュニケーション能力が割と見られる出るんじゃないかなってすごく思うんですけど、本当に高校卒業してすぐ入ってくる子もいらっしゃいますし、それは全然難しいことじゃないと思うんですね。ただやる気さえ伝われば採用は大丈夫だと思うんですけれど、ただそっからこうコンシェルジュになるっていうのがなかなか 難しいことだと思いますね。
意外ですね、あのホテルで働くっていうことはそんなにハードルが、あの勉強ができないとダメとか、100点以上とか、そんなじゃなくて、やる気とそういうコミュニケーション能力とか、やっぱり結構実力主義ということですか。
そうですね、それはあると思います、は
い、そういう仕事は、うん、仕事ができる場所っていいですよね。
そうですね、だからたくさんいろんな本当にあの出身の方とか、あの、まあ、本当に大学卒業もそうだし、海外で高校卒業して海外に出た方とか、もう本当に学歴なんか全然関係ないなっていう印象ですね。
ああそうですか、はい、あの結構日本は学歴社会ってこう言われて、うん、あのね、長年そういうことが続いてると思うんですけども、うん、はい、のなかなか今でもやっぱり学歴っていうか、うん、やっぱり大学で選んだりとか、うん、そういうことが、ね、あると聞いてますから、あの、うん、なかなか素敵な職種と言えますよ ね、うん、
ですね、誰でも目指せるというか。
そうですか、はい、それは意外な情報です、はい、しかし、
はい、
あの先日柴田さんの職場に伺って、
はい、
うん、あの偶然にも柴田さんが電話でお客様と対応してらっしゃる、
はい、
そういう姿を5分ほど拝見してまして、
はい、
これはなかなか大変なお仕事だなと思ったんですが、
はいはい、
あの英語力のみならず、うん、様々なことが、うん、あの能力として必要なんじゃないかなと、うん、本当に痛切に感じたんですけども、
はいはい、
柴田さん3年コンシェルジュを経験されて、はい、うん、コンシェルジュに必要なそういう要素、
うん、
まあ、能力と言っていいんでしょうか、はい、どんなことがあるなと感じられますか。
はい、やはり外国人の方もすごく頼っていただいているので、やっぱり英語力っていうのはマストですね、絶対に必要なものですね、は
い、そうですか、はい、あのちょっと立ち話で、まあ、英語は好きだっていうふうにお聞きしてたんですけども、
はい、
あそこまで上手だとは、
いやいやいや、
本当にお見それしましたって感じで。
いやいや、そんなことないです。いやい
や、はい、それから
やっぱり先ほど申しましたコミュニケーション能力、お客様が何を求めておられるかっていうのを常に察知しないといけないっていうのがありますし、こうコミュニケーションしてる中で引き出していくっていうのが、まあスキルの一つでしょうかね。はい、あとはあのある程度おすすめする力、あの自分の意見をこうおすすめしてあげられるような割とはっきりした意見も必要かなと思います。
そうですね、うん、あの随所に、うん、あの そういうはっきりした意見を述べられているのが、うん、あの垣間見ることができましたけれども、うん、
はいはい、
あの特にやっぱり外国で物を尋ねても、うん、はっきりした、うん、あの自分が何を聞きたいのかということをちゃんと質問しなければ相手は答えてくれないということがありますけれども、うん、
ね、
逆の場合も、うん、あの答える側に立つ場合も一緒ということですかね。
そうですね、やはりやんわりだとなかなか相手に伝わらなかったり、
はい、
じゃあどうなのって聞かれたりとかっていうのもありますし、あの外国人の方に限らずやはり日本人の方も割と優柔不断な方が多くて、銀閣寺の方面に行きたいんだけどでも銀閣寺も見たいんだよとか、あの曖昧な方もすごくたくさんいらっしゃるんですよね。その時にもじゃあ1日目はこうしましょう、2日目はこうしましょうっていう提案をしてあげることが多いです、はい、
ああそうですか、うん、そうするとやはりあの京都の日関するさまざまな情報、うん、
はい、
はやっぱり頭に入っていて、うん、それをおすすめできるぐらい の、うん、あのそういう知識になってないと、自分のものになってないとそういうことできないですよね。
そうですね、
はい、
本当にまさにもう交通手段から、まあ季節によってもあのどういったものが見られるとか、あの期間限定でこういうものが見られるよっていう情報を常に頭に入れてないとなかなかご案内は難しいですね。
ああそうですか、はい、あの今年は桜がちょっと、うん、あの早くなり、はい、見頃が早くなりそうなんですけれども、
はい、
あの東京なんかではもうね、うん、
ね、
満開ということですが、
ね、
あのどうですか今の時期っていうのはどんなお問い合わせが多いですか、
う
ん、はい、
そうですね、やはりあのどこ 自分が宿泊するその日にちに桜はどのような状況でしょうかっていう、あのもう未来を予知するようなお問い合わせがすごく多くて、どのあたりは見られるんでしょうか、南部ぐらいでしょうかってすごく聞かれますね。
それは外国の方ですか、日本の方ですか。
今は日本人の方も多いですね。はい、はい、
それはなかなか答えるのがなかなか難しい質問ですよね。
本当に一日一日、まあね、天候によっても変わってきますので、まあ、大体のことはお伝えするんですけれど、
あのそういう電話でのお問い合わせというのもあると思いますけれども、はいはい、あの宿泊客の方がそのデスクに来て、うん、はい、お尋ねになることっていうのはどういうことがあるんですか。
やっぱりあの今一番見られる桜が見頃なところっていうお問い合わせが多いですね。
その他には、まあ、はい、桜以外には、はい、こう例えばどういうことがあるんでしょうか。
例えばやはりレストランのおすすめはどこですか、はい、あとはどこどこへの行き方はどうすればいいですかとか、どこどこの配管は予約制ですか、予約は取ってくれますかとか、もうそこまでですね、ありますし、あとは物を探したり、新幹線であのもうちょっと忘れ物をしてきたんだけど探してもらえないか。
あら、ま
はい、もうそれはしょっちゅうですね。
ああそうなんですか、
はいはい、
そういうことまで要求されると、その時はどう、はい、ちなみにどういう返事をされるんですか。
まあ、かしこまりました、どういったものでございますか。
あ、そうか
ですね、最初に何色ですか。
最初に教えていただきましたね、はい、ノーを言わない仕事だって。
そうなんです。
いやそれは私がコンシェルジュだったらあのそれはコンシェルジュの仕事ではありませんと言いたくなるところですが、はい、かしこまりましたということですか。
はい、
そうですか、はい、あの震災で、はい、一時この観光客が、うん、ちょっと減少、数が減った、はい、ということがあったと思うんですけれども、
はいはい、
どうでしょうか、そのお勤めになった5年間の間のそういう観光客の、はい、お国の変化とか数の変化っていうのはどんなふうな、はい、こう変化っていうのがありましたか。
そうですね、やはり、まあ、中国系の方あのですとかヨーロッパ系の方、さまざまな方がずっと、まあ、いらっしゃってたんですけれど、あの震災以来やはりだいぶ中国の方も韓国の方も減りましたし、あとはヨーロッパ圏の、まあ、ロシアの方ですとか、あとはフランスの方ですとか、すごく減りましたね。最近では少しずつ戻っては来てるんですけれど、オーストラリアですとか、まあ、アメリカの方は未だに多いですね。
ああそうですか、はい、こう三条通り、ラジオカフェは三条通りにあるんですけれども、
はいはい、
あのまあ、日本人かなと思ったら、韓国の方だとか、うん、中国の方だとか、うん、割合三条通りは目にするので、
はい、
あのまあ、また戻ってきてよかったなというふうに思っているんですが、やはり一時よりはちょっと数はそういうアジア系の方は少ないですか。
減りましたね、やはり。
そうですか、
はい、日本イコール原発というイメージがあるようで、もうなかなか、うん、頭から離れないようですね。
まあ逆の立場になると、うん、あの地域的なことよりはやっぱり国単位として考えるということが、
うん、そうですね、
やっぱりあのあって当然だと思いますので、うんうん、とはいえやっぱりたくさんの方々が、うん、あの小さい子どもさんも連れて家族連れで結構来てらっしゃる方も多いのにびっくりするんですけれども、あの結構ちっちゃい赤ちゃんとか、うん、
はい、
あのお子さんも連れて、うんうん、あの飛行機乗って来てくださったんだなっていうのを感心するんですが、うんうん、やっぱりそういうお子様連れっていうのも多くないですか。
多い、やっぱり多いですね。あのこの前なんかは4人お子様がいらっしゃって、ワイワイワイワイ、あのいとこ同士だったりするんですけれどもね、あのお子様同士はもうでも7人から8人家族でいらっしゃってっていうこともありますね。
ああそうなんですか。はい、はい、わかりました、
はい、
さあこの後はコンシェルジュの本音に迫ります。 カラーグリーンコミュニケーション、ここからは厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今回は京都ホテルオークラコンシェルジュ柴田佳代さんに、お話を伺っております。
はい、
さあ、ホテルにお勤めになって5年、
はい、
コンシェルジュとして、はい、仕事をして3年と伺いましたが、
はい、
その最初の1年2年も含めて、よかったと、ホテルに勤めてホテルで仕事をしてということがたくさんあったと思うんですけど、
はい、
ちょっといくつかご紹介いただけますでしょうか。はい、
やはりコンシェルジュになってすぐの時はお客様のご要望にお答えするっていうのはなかなか難しくてですね、レストランなんか特にもう軽い食事でいいよっていう方から本当にもう記念日だからちゃんとしたお会席をっていう方もいらっしゃるんですよね。やはり中にはもう東京から来られてすごく舌が肥えていらっしゃる方もいらっしゃいまして、でまあそんな方にレストランご紹介しまして、もう必死で探して探して、ご予約を取って帰って来られた時に、なんていい店を紹介してくれたんだと、もう次からもう絶対あそこに行こうと思うっておっしゃった方。
なんていい店をですか。
いい店。
あ、よかった。
とってもいい店。
よかった。
逆だと思いました。とってもいい店だったと。はいはい、美味しかったよって帰って来られた時はもう、なんとも、はい、この仕事いいなって何回も思いますね、未だに。
あ、そうですか。
はい。
はいはい。
やっぱりお答えできたんだなとか。こういう雰囲気でとかってすごく細かいこと言われるんですよね。
なるほど。
はい。
そうすると、うん、同じことをお答えしてたらいいっていうわけじゃなくて、
ないんです、
うん、相手が何を求めているかを察知して、
そうなんです、
はい、そのケースバイケースっていうか、
はい、
臨機応変に、
そうですね、
中身をやっぱり変えていくっていうことですね。
そうですね。もうそれがマッチしたお客様の考えと自分の案内したとかマッチした時がやっぱり一番、ああ、いい仕事やな、楽しいなって思う瞬間でしょうかね。
なるほど。うん、そっか、はい、門番という最初言葉がありましたけども、
はいは
いはい、やっぱりそういう気持ちを、うん、お互いの気持ちをマッチさせるっていうのが、うん、仕事なのかなって今、うん、思えてまいりましたですね。
そうですね。
はい、
なかなか難しい仕事ですけれど、はい、やっぱりやりがいもある。
本当ですね。
はい。
はい、その他に嬉しかったことっていうと、どんなことがありましたか？
は
い、
そうですね。やはり、1年後にまた戻ってくるよって言ってくださったお客様が、また半年後ぐらいにメールでお問い合わせをいただいて、帰ってこられて直接お話しした時とか、やっぱりもうリピーターになってくださるというか、もう顔も覚えてくださって、はい、名前ももうロビーの向こうの方からかよって呼んでくれるようなお客様とかね、やっぱそういう方に出会える、もうずっとこれからもお知り合いでいられるっていうのはすごく嬉しいことですね。
ちなみにそれは外国の、うん、
外国人の方ですね。
はいはい。利用する側に、とりますと、
はい、
例えば、普段行く行きつけのお店なんかでも、はい、やっぱり、よく顔を知っているマスターであったり、はい、おかみさんであったり、はい、そういう方がいらっしゃるからこそ行くっていう、
うん、
それも大切な要素なんですけども、それとやっぱり同じかもしれないですね。
そうですね。
あの人がいる京都ホテルオークラっていう、そういうやっぱり一部になっているっていう、そんなことなんでしょうかね。
それだと本当に嬉しいですね。
いいですね。顔の一つということですね。
そうですね。はい、なかなかこう半年に一回ですとかね、人によっては様々なんですけれども、何度も何度もこう声をかけていただけるっていうのがやっぱり、ああ、いい仕事やな、楽しいなって思う瞬間ですね。
ああ、そうですか。
はい。
さあ。
はい。
そんな柴田さんなんですが、
はい、
やっぱり世の中いいことばっかりじゃない、
う
ん、
本当にそうです。
ない。はい、ないと思うんですけども、はい、いやー、もう失敗したわ、とか、これはいい。 あ、嫌だったなとか、
うん、
悲しかったなとか、
はい、
そういうことも、
はい、
やっぱりあの仕事ですから、
はい、
人生ですからあると思うんですけども、うん、
はい、
ちょっと紹介していいものをお話しいただけますか。
もう本当に数えきれないぐらい、もう両手じゃ足りないぐらいありますけれども、やっぱり一番まだまだあの自分の中で覚えているのが、
はい、
今週になって本当にすぐですね、1ヶ月も経たないうちに、あのすごくいいご夫妻で国際結婚なさってる外国人の旦那さんと奥様、日本人の奥様だったんですけれど、あの記念日で、いいレストランをあの紹介してほしい、君に任せるよって言われて、まあ新人だったのでは、でも